それではお読みいたします。ローマ人への手紙8章の9節から11節です。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。本日はこの箇所から私たちを生かす三位一体の神と題しまして、工藤先生にメッセージをしていただきます。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りしてから始めたいと思います。恵み深い私たちの天のお父様、今日も愛する皆さんと共に、あなたの言葉である聖書に耳を傾けることができる幸いに心から感謝いたします。御言葉はあなたの言葉ですので、私たちの力では正しく受け取ることができません。どうか聖霊様が助けてくださり、お一人お一人のうちにあなたご自身が語りかけてくださるようにとお願いをいたします。これからのひとときのすべてを主の御手にお委ねし、イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。本日の主題テーマは御霊の内住ってちょっと難しい言葉ですね。御霊が私たちのうちに住んでくださるということが本日のテーマになります。私たちローマ書の8章に今入っていますけど、8章に入ってからこの御霊というテーマが続いてきました。ローマの1章から7章、結構長いところを見てきましたけど、1章から7章では御霊という言葉は5回しか使われていなかったんですね。しかしこの8章に入ってすでに御霊という言葉が11回も出てきました。この先も御霊ということがテーマになっていきます。でそこで少しですね、この御霊という言葉について、確認をしておきたいと思います。御霊っていうのはこの頭に御っていう字がついてますよね。御とか御とかおっていう字ですけれども、この御という漢字がつくと神様のっていう意味になるんですね。御霊というと神様の霊っていう意味です。御言葉というと神様の言葉、あと御心というと神様の心っていう意味になります。しかし聖書は原文はギリシャ語で書かれているんですけど、ギリシャ語にはこの御という言葉は存在しません。御霊と訳されている言葉は、ギリシャ語ではただの霊という言葉になっているんですね。でその時の文脈から判断して、これは神様の霊のことを言っているなという箇所には御霊という翻訳がつけられている、これは人間の霊、他の霊だなという文脈にはただの霊と訳されている、そういう使い分けがされています。有名な箇所ですけど、ヨハネの福音書の4章にサマリアの女の話が出てきて、その一番最後のところに霊と誠によって礼拝する時が来ますっていう有名な御言葉があるんですね。前の聖書では霊と誠だったんですけど、今回の聖書2017ではこれが御霊と真理になりました。霊というのが御霊に変わったんですね。これは文脈の理解が変わったということを意味しています。で本日 今お読みしていただいた10節にもこの御霊という言葉が出てきています。10節の真ん中ら辺に御霊、御霊が義のゆえにというところがありますけど、この御霊という言葉の上に米印がついているのが、確認できるでしょうか。10節です。でこの米印は一番下の欄外の脚注を見ますと、10節のところですね、ちょっと字が小さすぎて見えないんですね。最近小さい字が見えなくなって、例は、あ、ごめんなさい、10のところ、米印別訳、例は義のゆえに生きていますでよろしいでしょうか。例は義のゆえに生きていますという別の訳が載せてありますね。つまりここも御霊なのか神の霊なのかただの霊なのか人間の霊なのか、まあ、文脈がちょっと微妙だということですね。それでこの別訳が載せられている、そういう箇所になります。で今回私は日本語の翻訳っていろんな聖書あるんですけど10冊ほど調べてみましたが、2017私たちの新改訳聖書以外はすべてここは霊と訳されていました。人間の霊という解釈でした。私もその方が10節はこの人間の体と人間の霊が対比されているところなので霊の方がいいんじゃないかなと思っているところです。私たちの間にもこの人間を体と霊に分けて考えるというそういう感覚はあると思うんですね。これ新約聖書でも一般的な考え方です。人間を体と霊、外側と内側の2つに分けて考えるので、これは二分節と呼ばれているんですね。2つに分ける節で二分節と呼ばれています。しかし新約聖書の中でも第一テサロニケ5章23節ちょっとお読みしてみます。第一テサロニケ5章23節はこう言ってるんですね。あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。霊と魂と体とこれ3つに分けて考えています。これ三分節と呼ばれているんですね。まあ、霊と魂って少し似てますのでね、区別難しいんですけれども、まあ、一般的には霊というのは人間の一番中心にあって信仰が宿る部分を霊というふうに考えられているところです。で本日の主題は御霊が私たちのうちに住んでくださっているということなんですけど、それでは私たちのどの部分に御霊は住んでくださっているのでしょうか。また御霊は私たちのどの部分を新しくしてくださるということなのでしょうか。このことを少し考えながら今日の聖書箇所をご一緒に聞いていきたいと思っています。それでは9節をもう一度読みいたします。8章の9節です。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。ここで子どもの質問の一番です。イエス様を信じた人のうちには誰が住んでおられるでしょうか。イエス様を信じた人のうちには誰が住んでおられるでしょうか。今読んだ9節にはですね、御霊があなた方のうちに住んでいるって書いてありますね。御霊が住んでいます。難しい漢字ですけど書いてみてください。でこの9節ですね、私初めて読んだ時に少しドキッとしたことを覚えています。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならという言い方をされると、あれ住んでいないってこともあるのかなって不安になるんですね。重ねて9節の後半部分には、もしキリストの御霊を持っていない人がいればと言われると、え、御霊を持っていないクリスチャンもいるのかな、と自分は大丈夫かなと不安になるものではないでしょうか。しかし今回私いろんな訳文を比べてみてみました。 そうすると、まあ、少し安心してここが読めるようになったんですね。こういうふうにですね、え、それどういうことって思う聖書の箇所があったときには、ぜひいろんな翻訳をこう比較してみるとすごく理解が深まると思います。インターネットでですね、こういうふうに検索したら、すぐ出てきます。聖書で聖書を読むと検索してみてください。聖書で聖書を読むっていうふうに検索すると、いろんな翻訳が一気に比較できる、そういうページがありますので、ぜひ利用してみてください。聖書で聖書を読むと検索するとすぐ出てきます。で、本日はこの9節を、直訳してみたいと思います。直訳調に訳してみます。9節比べてお聞きになってみてください。9節、しかしあなた方は肉のうちにはいません。むしろ御霊のうちにいます。あなた方の中に神の霊が住んでいるのなら、こういうニュアンスなんです。しかしあなた方は肉のうちにはいません。むしろ御霊の中にいます。あなた方の中に神の霊が住んでいるのなら、住んでいるのならっていうのは、住んでいるのだからっていう意味ですね。そういう意味で使われているこのもしという言葉です。奥さんにこう言われたことないでしょうか。もしあなたが私の夫なら何々してくれるはずじゃないの、とこういう言い方ですね。これもしあなたが私の夫ならっていうのは、あなたが夫なのだからっていうことですよね。夫じゃないってことを言ってるんじゃないですね。夫なのだからという意味でもしを使っています。旧説も同じことです。神の霊があなた方のうちに住んでおられるのだから、あなた方は肉のうちにはいないのですよ、とそういうことをパウロは言おうとしているということなんです。9節の後半も直訳してみますので、比べて聞いてください。9節の後半部分、しかしもしキリストの御霊を持っていないある人がいるとするなら、その人はキリストのものではありません。しかしもしキリストの御霊を持っていないある人、別の人ですね、がいるとするなら、その人はキリストのものではありません。これ私たちのことを言っているのではなくて、別のキリストの御霊を持っていない人、これおそらくクリスチャンではない人のことを言っているんですね。その人はキリストのものではありませんということを言っている箇所になります。パウロは他の箇所でもこのように言っています。第一コリントの12章3節にこういう言葉があります。第一コリント12章3節、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。信仰告白をしている私たちは皆聖霊を受けているということをパウロは教えているんです。だからこそ私たちには希望があるんだよということをパウロはここから言おうとしているということなんですね。まず少し安心したと思うんです、この9節の意味。しかしです、パウロは他の箇所ではこのようにも教えているので、少し注意しなければなりません。パウロは御霊を悲しませてはいけませんと、これエペソの4章32節に言われていることです。御霊を悲しませてはいけません。エペソ4章32節、また第一テサロニケの5章9節には、御霊を消してはいけませんと、御霊を消してはいけませんと第一テサロニケ5章9節には言われています。つまりもし私たちが御霊を悲しませるような状態、御霊を悲しませるような事柄にあくまでとどまり続けるなら、御霊の働きが消えてしまいますよとパウロは注意しているということです。もし私たちから御霊のご支配が失われるなら、私たちは肉の支配または悪霊の支配に傾いてしまうということになってしまいます。それを私たちはいつも御霊の中にいられるように祈り続けていく必要があるということなんですね。それでは10節に進みます。10節お読みします。キリストがあなた方のうちにおられるなら、 これも同じですね。おられるのだからっていうんです。体は罪のゆえに死んでいても御霊、霊ですね、霊が義のゆえに命となっていますと言われています。子どもの質問の2番です。聖書の言う死、そして命とは何を意味しているでしょうか。これ何回かね、説教の中で言いました。聖書の言う死と命は何を意味しているでしょうか。 A、 神様から離れること。 B、 神様と一緒にいること。それ丸つけてみてください。死と命、 A と B どちらでしょうか。答え言いませんので、書いてみてください。10節でまず確認しておきたいことは、このことです。神の霊である御霊が私たちのうちにおられること、これイコールキリストが私たちのうちにおられることだと言い換えられているのが分かります。御霊がいるってことはイエス様がいるということと同じことなんです。私たちの神様は三位一体の神様ですから、父、子、聖霊を区別することはできますが、これを分離することはできません。なのでご聖霊がここにいらっしゃるということはイエス様がいるということと同じことになります。中世の教会はこのことで大きな論争が起きました。御霊は父なる神のもとから私たちのところに来るのか、それとも御子イエス様のもとから私たちのもとに来るのか、父なる神が私たちに御霊を送るのか、イエス様が送るのか、どっちなんだと。これお聞きになったことあるでしょうか。フィリオクエ論争と呼ばれるんですね。フィリオクエ論争です。フィリオっていうのは御子っていう意味なんですね。でクエっていうのは何々もっていう意味なので、御子からも御霊は来るのか来ないのかということが大論争になりました。そしてこれがきっかけとなって、なんと教会は東西に大分裂したんですね。西方教会、ローマカトリック教会と東方教会、ロシア正教会とかギリシャ正教会に大分裂した。そのきっかけになったのがこのフィリオクエ論争だったんですね。しかし先ほども申しました通り、三位一体の神様は区別はできますけれども分離はできないんですね。なのでどちらなのかと言われても、どちらもですとしか言いようがないということです。今日の箇所で言えば、御霊が私たちと共におられるということは、つまりそれは父なる神様が私たちと共におられるということ、そしてイエス様が私たちと共におられるということ、これは皆同じことだということなんです。10節にはキリストが私たちのうちにおられると言われています。それゆえ私たちの体は罪のゆえに死んでいるのだけれども、霊がイエス様によって義とされているので生きているんだと、そのように言われているんです。私たちのこの体ですね、この体はアダムが罪を犯して以来死ぬべき体となっています。私たちの体には病があります。また老い老化があります。そして最後にはこの体は朽ち果てていくものになっています。実は霊も同じなんですね。神様から離れた途端霊は死んでいたんです。私たちの霊は、しかし私たちの霊はキリストによって罪許されることによって義とされていますので、よみがえっている。それゆえこのようにして信仰を持つことができるようになっているのです。第2コリント4章16節にはこういう言葉があります。第2コリントの4章16節お読みします。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。 外なる人が衰えるっていうのは分かりやすいですよね。小さい字が見えないですけど、私もね、目が見えなくなってくる、耳も遠くなってきます、足腰も当然弱ってきます、さらには知力だって衰えますね。物忘れが多くなってくるでしょう。精神力だって私たちはどんどん弱くなっていきます。若い頃のようにはいかなくなってくる。また私たちの感情も老化するものだそうですね。豊かな感情がだんだん湧かなくなってくるものなのだそうです。でこれらすべては外なる人だと聖書は言っているんです。衰えるものなので外なる人なんです。先ほどの三分節で言うなら、体と魂が外なる人に入るんですね。しかし内なる人、つまりこの霊の部分ですね、信仰だけは私たちは弱っていくことはないのだと、日々新たにされていくことができるのだと先ほどの箇所では教えているんです。私が大変お世話になりました東映教会の安倍先生の奥様がですね、昨年の10月に天に召されました。昨年の10月のことでした。で奥様の晩年の祈りが私非常に印象深いんですけれども、何でもすぐ忘れるようになってしまったと、本当に何でも忘れるようになっちゃったんですね。でもイエス様のことと、また安倍先生のことだけは覚えていられますようにと、これ毎週の祈りの課題だったんですね。すべてのことはなくなってもいいから、信仰の部分だけは残してほしいという祈りの課題でした。また安倍先生はですね、奥様との最後の数日間、枕元でずっと聖書を読んであげたのだそうです。それは何かというと、人が本当に苦しいとき、本当に不安なとき、必要なものは御言葉だけなんだと、安倍先生はよくそのことを私たちに教えていてくださった通りなんです。私たち最後の時には、どんなに好きであった食べ物ももういらないというふうになります。またどんなに宝物にしていたものも不要になっていきます。しかし私たち最後まで霊の糧である御言葉、聖書の言葉だけは必要なんですね。御言葉だけが私たちを最後まで養い、新しくしていくことができるということです。10節に言われている通り、体は死んでいきますけれども霊は生きていくんだと聖書は教えているんです。それではですね、御霊の働く場所というのは霊だけのことになってしまうのでしょうか。体には御霊は関与してこないということになるのでしょうか。そうではないと11節に言われています。11節をお読みします。11節、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。私たちの死ぬべき体をも生かしてくださる、これが神の霊である御霊のお働きなんだと注意説には言われているんです。パウロはここでですね、あえて神様のことをイエスを死者の中からよみがえらせた方、すごいまどろっこしい言い方してますよね。またキリストを死者の中からよみがえらせた方という呼び方をあえてしているのがわかります。イエス様を死者の中からよみがえらせた神が私たちのうちに今おられるのだと、ということは私たちの体もイエス様と同じように必ずよみがえるはずだとパウロは言っているということなんです。先ほどですね、新約聖書における人間の分け方に2分節と3分節があるということを申し上げました。 それではね、旧約聖書の人間の分け方はどうなっているのでしょうか。旧約聖書は人間を分けて考えません。人間は一つのものだと考えます。まあ、あえて言うなら一分節。まあ、でも一分って、ね、分けないのですから、無分節と言ってもいいですけど、旧約聖書の考え方はそうなっています。例えば、旧約聖書の言葉で、心という言葉、これはもともと心臓という意味がある言葉を心に当てています。また、思うという言葉、旧約聖書の中の思うという言葉は、腎臓に由来する言葉が使われています。体と心を常にこう関連づけて考えていくというのが旧約聖書の考え方なんです。実は私たちも同じなんですね。使徒信条において私たちは罪の許し、これ霊のよみがえりのことですよね。罪の許し、そして体のよみがえりを信じますと告白しています。霊でだけではなくて体もよみがえるのだと、同じ一体のものだという告白を私たちは実はしているということになります。確かに私たちがですね、死後にとどまる場所、まあ、いわゆる私たちが天国と呼んでいる場所は一時的には霊だけの状態があるのかもしれません。しかし聖書はその先にある世界、新天新地においては私たちは体もよみがえらされて、体を持って永遠に生きていくことになるのだと聖書は教えているんです。だからですね、私たちの信仰生活というのは心だけのことにはとどまらないということになります。心だけではなくて体のことも私たちは大切に考えていくんですね。私たちの信仰というのは生活の中において、社会の中において、この非造物世界自然界の中において、体を持って、この手足を持って神様にお仕えしていくことができる、そういう信仰になるということなんです。私たちの信じている神様というのは私たちのどこか一部分の神様ではありません。私たちのすべての神様、私たちのすべての領域の神様なんですね。私たちの霊も生かしてくださる、そして魂も体をも生かしてくださる、そういうお方が私たちのうちには今住んでいると本日の御言葉は教えているんです。子どもの質問の3番です。私たちの体は将来どうなりますか。私たちの体は将来どうなりますか。一回は死にますね、必ず。一度死にますが、その後神様がよみがえらせてくださると聖書は教えています。で、本日は最後にですね、この聖書の中から肉に従って歩んだ人と、そして御霊に従って歩んだ人という実例を見て、終わりにしたいと思います。この肉と御霊の人生がよく対比されている2人がいるんですね。誰かというと、サウル王とダビデ王になります。サウル王っていうのはイスラエル王国の初代の王様です。ダビデ王っていうのは、まあ、有名な方ですけど、イスラエルの2代目の王様になります。王になり始めの頃の2人の状況は非常によく似ています。サウル王はベニヤ民族という最も小さい部族の出身でした。そして若者でした。全く自分には自信がなくて、王に選ばれた時には荷物の間に隠れているような、そういう人物がサウル王でした。で、ダビデも同じなんですね。ダビデは8人兄弟の末っ子です。ダビデの家でお客さんをもてなす食事会が開かれた時も、そこに呼ばれないような存在、お前は羊の番をしていなさいという、そういう目立たない存在でした。しかし神様はこの2人をイスラエルの王としてお選びになり、 油を注いで任命をされたのです。で、油注ぐって聖書によく出てきますよね。で、油注ぎって何かというと、これ聖霊が御霊が注がれるということを象徴して表している行為になります。油は御霊です。事実サウルとダビデの上には神の霊が激しく下ったと聖書には言われています。まあ、ここまでは同じなんですね、2人とも。しかしサウル王は成功し始めると御霊に頼ることをやめていきます。サウルは神様の命令ではなくて自分のやり方で民を治めるようになる、肉に従うものとなっていくのです。やがてサウル王は神様に王から退けられてしまいます。そして御霊に代わって災いの霊、つまり悪霊がサウルを支配するようになっていくんですね。で、一方ダビデはサウルとは違い御霊に頼り続けて歩んでいきました。しかしダビデは何も立派な歩みをしたわけではありません。ご存知だと思いますけど、ダビデはバテシェバという女性と姦淫の罪を犯し、その人のご主人を殺してしまうという大変大きな罪を犯しているんです。行いだけで言うとサウルの方がよっぽど正しいんですね。ダビデの方がよっぽど罪人なんです。しかし何が違ったかというと、ダビデは罪を指摘された時には自分の弱さを素直に認める人だった。もう一度御霊に立ち返っていく、そのような人でありました。ダビデの詩編51編の10節から11節にはこう言われています。詩編51編10節から11節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでくださいとダビデは祈る人だったのです。御霊がいなければ自分には希望がないんだということをダビデはよく知っていました。今私たちも時にはですね、恵みを忘れてしまい聖霊を悲しませたり、また御霊を消してしまうということがあるかもしれません。しかしダビデのように御霊によらなければ自分には希望がないんだということをいつも覚えていたいと思うんですね。以前の経験なんですけど、今ちょっと思い出したんですけど、知人の息子さんがですね、アルコール依存症だったんですね。で、その部屋の片付けをしてほしいということを頼まれまして、そのお部屋を片付けたことがありました。でも何年も掃除ができていないので、その部屋はもうゴミの山だったんですね。で、もちろん片付けは非常に大変でした。しかし、そのことよりもここに彼が一人でずっと住んでいたんだと、何年もの間そこに一人で住んでいたんだというその事実の方が私にはすごくショックでした。どんな気持ちでここに一人でいたんだろうなって思うんですね。で、何が言いたいかというと、父子聖霊の神様が私たちのうちに住んでおられるというのはそういうことなんじゃないかなと思うんです。私たちの本当にこの住みづらいところに神様が住んでいてくださっているということです。まして私たちは自分の力できれいにすることもできないものです。それゆえに主が来てくださって、あなたのすべてをきれいにしてあげようと言ってくださっているということなんですね。私たちはこの聖霊の働きにすべてを委ねて、そして少しでも私たちのうちをこう住みやすい環境にしていただけるように頼っていきたいなと、そのように思うんです。これからも三位一体の神様と共に私たちが生きていくことによって生かしていただく、そのような人生にしていただきたいと願っています。 お祈りをいたします。父子聖霊の三位一体なる私たちの神様、私たちのうちにあなたが住んでくださり、すべてを新しくすると言ってくださることに心から感謝いたします。どうか今週1週間もこの御霊が働きやすい環境へと私たちを導いてくださいますように、あなたが住みにくい状況から離れさせてくださって、あなたとの深い交わりの中を私たちが歩んでいくことができるように、どうか助けていてください。今日の御言葉に感謝をして、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。